です。
浅野です。
アトコンエクササイズの時間です。はい、よろしくお願いします。はい、さて、まあ、その発達シリーズですが、うん、まあ、今までも
発達シリーズ、うん、
言ってきましたけど、はい、まあ、子供にあって大人にないもの、ね、あるいは大人にあって子供にないものみたいな。
というのをちょっとね、うん、振り返ってみると、なぜ子供の発達が大人のそういう日々のね、うん、体を自由に動かせるためのトレーニングに結びつくのかみたいな、うん、ことを言うには、うん、ちょっと振り返ってみようということですよね。そうですよね。子供ってそもそもどんな特徴あったっけって、うん、じゃあ子供にあって大人にないものって何かあるかなとかね、うん、逆に大人があって子供にないものみたいなから見えてこないかなと。
まあ、発達をこうピークに迎えようとしてる人たちと、うん、逆にピークから下がっていこう
と。そうですね、まあ、
この2つを見比べながら、裏で見ると下がっていくんです、うん、この2つを見比べながらそれぞれに何かこう知っていくこと、身につけていくことはあるのかっていうような話ですよね、
うん、そうなんですよ、
うん、その辺でどうなんですかね、その大人っていう視点、あるいは子供っていう視点で、
うん、で最近ね、その E テレで毎日すくすくっていうのをやってたんですけど、うん、それ、まあ、たまたま見たんですね、うん、そしたら作業療法の先生が出てて、
うん、
子供のボディイメージみたいな話をしてたんですよ。
ボディイメージっていう
か、体をこう自由に、なんて言うんだろう、動かすにあたって子供の発達の中でどんなことが重要なんだろうみたいな話ですよね。
自分の体 そのイメージングっていうことですか。
まあ、手足を器用に動かしたり、
ほほ、
力加減っていうんですか、思いっきりやりすぎちゃったりする子が出たりするのは、その力加減を覚えてないんじゃないかと。でさらにボディイメージがしっかりしてないと、自分の体がどこまで手が届くかとか、
うんうんうん、
自分の体が接したものとのどういう力対応するかとか、
うん、
そういうことが分かりづらいし、あと重力のやっぱり影響の話をしていて、姿勢が維持できないことかね、
うん、
まあ、これは発達のまあ ADHD とかさ、うん、いろんな問題も絡んでくるんでしょうけども、でもまあそういう姿勢をこうどうやって重力に対抗して保つかみたいなの時に、遊びを取り入れたいろんな運動機会、
うん、
機会というのはチャンスね、
あ、チャンスね、
うん、を与える工夫を紹介している番組だったんですね。
ああ、その作業療法の先生が、
うん、でこれはすごく大人にも役立つなと思っていて、
ほうほう、
ボディイメージってやっぱり大事じゃないですか。ボディイメージって何かって、さっき言ったように自分の体がどんなこう側で、
うん、
どのぐらいの動きをしたらどういうことができるかみたいな、
うん、
ちょっと曖昧ですけど、そんな感じですよ。
いや、でも分かりますね。そのボディイメージか、自分の身体感覚とかっていうのは、
うん、
ずっと同じだという錯覚をしてるかもしれないけど、うん、僕の知り合いがですね、
うん、
このことを指してるかどうか分からないですけども、はい、最近太ったんですよね。
あ、はい、
お腹が出ちゃって、
うん、
で今まで通ってきたところ、あと例えばドアのところとか抜けようとするときに、うん、前は絶対なかったんですけど、
うん、
最近必ず何かドアのノブにお腹
がぶつける、
ぶつけると。
なるほど、
うん、でそのドアの上にちょうどハンガーかけてやって、うん、ぶつかるたびになんかハンガーから服落ちるって、
あって下打ちしそうな感じですよね、う
ん、でもよく考えたら、うん、あ、太ったんだって。
そうそれまさしくボディイメージの欠如なんですよ、それが、
うんうん、
だから子供の場合はこれから自分のボディイメージを形作るんだけど、うん、大人の場合は一回できたボディイメージが、
うん、
こう年齢を経たりそうやって体型が変わることで、うん、修正できていないとそういう、こうギャップができちゃって、自分が思ってるようにイメージ通り動いてるつもりが実は現れる結果としては全然違ってしまうってことが結構あるんじゃないかなと。
なるほど、うん、まあそういう意味ではね、常に自分の情報値が自分の体の感覚をこう刷新していく必要がありますよね。
そう、だから子供の時だけじゃなく常にアップデートして、うん、今のその自分のボディイメージっていうのはどうかっていうのを実は確認した方がいいんじゃないかなっていう。
ちなみにその先ほどの子供のその時の作業療法の先生は何かこう特殊な方法で子供にボディイメージを、
うん、いや、とにかくもう体をなんて言うんだろうな、マットをこう広げてね、その中にみんなたくさんバーッと入って、うん、怪獣に食われるぞみたいな感じでマットで潰すとか、
そうやって自分の、
そう、あと狭いところをマットとかで押していって、
うん、
通り抜けたり、
あ、
うん、
じゃあ僕たちが子供の時に土管の間こう抜けてったり
とか、そういうのもあります。
そんなような感
覚、そうすると自分と土管との関係性とか分かるわけじゃないですか、う
ん、なるほど、うん、じゃあ後半その大人だったらじゃあどんなようなやり方でボディイメージを掴んでいけばいい
の
か、
う
ん、
そうですね、ちょっと考えたいですね、うん、
していきたい、
はい、
絆フルマラソンの走り切るぞ。はい、どうもよろしくお願いします、はいはい。ここのところずっとですね、うん、まあ、走ってる時の足の故障か、あの関節の故障を減らすということを目的に、あの足 の, あの先の方、フォアフットっていうんですけども、うん、このフォアフットランディング、足の先で着地をする、そういう走法で走ると、まあ、あの膝なり、関節の負担が減らしていけれるという話をずっとしてきて、まあ、それに関わる研究なんかもね、はい、紹介してきたつもりなんですけども、うん、まあ、その中で、まあ、その、まあ、フォアフットランディングはどうも良さそうなんだけど、じゃあすぐさま誰でも意識したらこう走れるようになるかっていうと、うん、あんまりそうじゃないっていうのはあって、
やっぱりもともと裸足で走っているようなアフリカの人たちは、うん、まあ、アフリカの人たちばかり言ってもあれなんですけど、うん、まあ、例えば、ね、そういう人たちの場合はできるけど、うん、我々はもう靴に慣れちゃってるから、そうそうそう、いきなり裸足だからあのフォアフットになるかというとそうでもないよっていう話でした、
ね、前回のね、はい、あの、まあ、そういう意味ではフォアフットランディングはいいんだけど、うん、つけるにはそれなりの工夫も必要になってくる、うんうん、
なるほど、
いうことなんですよね。で、前もちょっと紹介したんですけども、そのフォアフットランディングのためのトレーニングとして、その場ジャンプ、
その場ジャンプとかね、着地するとき必ずつま先からですよね。
そうそうそう、あの感覚で走っていくだとか、うん、あるいはその、まあ、スキップみたいなね感じで、
あ、つま先で、を使うね、
うん、あの着地していくっていう、
まあ、前僕言ったんですけど、階段のね上るよりなんかもつま先なんで、うん、まあ膝が痛くなければ、うん、そういうこともありかなっていう話をしたんです。
そうで、まあ、そういったそのトレーニングで、あの身につけていくのもあるし、その要するに動き方っていう意味 で, ですね、動作をこう身に、うん、あの学んでいくっていう、こういう方法あると思うんですけど、はい、ただいかんせんマラソンって長いじゃないですか。
まあね、
あの 42.195キロ走るわけですから、うん、当然その場その場のジャンプで身につけた動作をその距離をずっと保っていられる
か、ね、持続できるかと。
となるとやっぱりランニングの中でどうやってフォアフットを身につけていくかっていうのは、
まあ、最終的にはそこに結晶させなきゃいけないってことですよね、
うん、というのが一つのテーマなんですよね、はい、でそういう意味で言うと、まあ、裸足になったからって必ずしもフォアフットになれるわけじゃないけども、うん、でも裸足になるとやっぱり足先側の方に諸葛中心なりはずれてくるんで、はい、やっぱりある程度はフォアフットになろうとはするわけなんですよ、
うん、
でそれをやっぱりよりこの普段の練習トレーニングメニューとして、ベアフット、裸足のランニングを少しずつ取り入れていけば、うん、まあ、徐々にフォアフットの方に持ってこれると思うんですよね。
結局こうすぐにはできないけど、うん、やっぱり意識して慣らしていこうと。
そうそう、うん、でそのために最近いい、ものがあって、いわゆるベアフットランニングシューズっていうのが
あるんですね。
そのベアフットランニングシューズってこれいか
に本当に優秀ですよね。裸足なら裸足にしろよみたいな。
そうそうそう、でもやっぱ裸足だといると足切っちゃっていきますからね。
あ、
まあ、足守らなきゃいけないとか。
あ、守りに入って
る。守りで、それを見た時に僕ふと思い出したのは、ちょうど去年伊達店やってたじゃないですか。
ああ、ね、そうですね。
あれで金栗飛騒さんが、うんうん、直旅で走るんですよ。
はい、
でそれストックヘルシンキだったかな、うんうんうん、のオリンピックで、それを他の外国勢の選手に見せて、うん、非常に驚かれる。これが日本のランナーなんだ、うん、
その旅職人の話もねありました。
で、まあ、それはまあ流せれる、本当流せれないものがあります
。あ、そうですかね、はいはい。
まあそれでそのフォアフットランディングにつながるそのベアフットの一つのやり方として、うん、まあ旅のような、ああいった工夫、ああいった履物を利用するのはどうも最近って言ってもブームはその前からあるんですけども、
うん、
この直旅でランニングする人たちだとか、あるいはそれ専用のベアフットシューズという、ソールが非常に薄くて、靴底がね。で、かかとからつま先の高低差がない。
ああ、なんかバレーシューズのイメージですかね。
そうですね、うん、子供がよく履くようなバレーシューズ、うんうん。あんなようなもので走ることで、あんなような裸足に近いものでかかとからつくと、それはもう衝撃があるから、
なるほどね、
当然徐々につま先側に行くと。
なるほど。
で今そのベアフットシューズっていうのはちょっと流行ってるみたいですね。ちょっとそういったものを取り入れながら僕もですね、
うん、
フォアフットランディングに近づけてちょっとこのシーズンに挑んでみたいな。
なるほど。
思います。
はい。
そんなようなことで今日は、
はい、
このコーナー。
じゃあまた続きお願いします。
はい。はい、じゃあよろしくお願いします。はい。はい、後半です。
はい。
まあ子供はね、そのいろんな体、まあ、遊びだとか、
はい、
まあ、先ほどの作業療法の先生がやってるような、うん、いろんなその、空間だとかで動かさせることで自分の体のイメージを身につけていくと、運動のイメージを取得していくっていうことなんですけども、はい、じゃあそれ一回出来上がったイメージを持ってる大人がね、
うん、
再度日々変わっていく自分、年齢だとかも含めて、
うん、
日々変わっていく自分をどうやってこう知っていくのかっていう。
そうですね、うん、だから普段から何らかのスポーツ活動とか、
うん、
ダンスとか習い事、してる人たちは結構そういう場面遭遇しやすいと思うんですよね。だから常にチェックしてないと、
うん、
こう思ったように踊れないとか、
うん、
思ったように球を打てないとか、
うん、
思ったように走れないとか、
うん、
そういう意識を持ちやすいかなとは思うんですけど、
うん、普段からやってる人ですよね。
そうそうそうそう、う
ん、なるほど、うん、いや確かにね、ヤクルトの、まあ、はい、非常に一番のベテランの左ピッチャーの石川選手
っていうんじゃない。体割と小さいですよね。
そう、いや今 NPB で一番小さいピッチャーだと思いますね、
はいはい、
167か80から、うん、で彼はもう40過ぎてるわけなんですけども、うん、今の自分が良、うん、かった時のピークのことを参考にして練習してたり試合に取り組んだら絶対失敗する、
はいはいはいはい、
なので、うん、常に毎年自分は違うんだということを意識づけしながらトレーニングやキャンプに挑んで
いく
っていうようなことを、ね、言ってたんです。
やっぱりアップデートしてるんですね。
だからやっぱり1年経ってるってことは一切年取ってますから。
ああなるほど。
ずっと同じってわけにはいかないですよね。いろんな意味を含めて。
ダウンしてもアップデート。
ダウンしてもダウンロードじゃないですか、ね。でまあだからこそ常に自分のボディイメージを多分チェックしてるんだと思うんですよね。
はいはい。
だから無理にそのピークの良かった時のところに持っていこうとしてるんじゃなくて、うん、今の自分の感じてるボディイメージで何どんなパフォーマンスができるかっていうところを正確に把握してるんですかね。はいはいはい、そういったことはじゃあ普段はスポーツやってる人たちだったらできるとは思うんですけども、
うん、そうなんですよ。だから前にちょっと言ったかもしれないですけど、例えば階段を降りるときに、うん、まあ危険のない範囲でね、どのぐらい早く降りれるのかなとか、
うん、
ちょっと高い段にポンと飛び乗れるかなみたいな、うん、そういうことをもう70、80から始めるとちょっと危険かもしれないけど、
うん、
まあ50代ぐらいまでの間には常にこうチェックするみたいな、
うん、
そういうことが必要なんじゃないですかね。
まあ、例えば普段の自分の生活の中で、
生活の中で、
よくそういう場面でいや昔は二段飛びできたのにとか階段もね、
うんうん、
それがもうできないんだで終わっちゃうんだけど、
ちょっとできない自慢みたいにね、
そうそう
なっちゃうんだけど、
うん、腰痛くてだけで終わっちゃうけど、うん、
やっぱりいつまでもできようよっていう、
それはですか、今の2段できなくなった自分に対してもう一回チャレンジするっていうことなんですか、それともどっからこうそれを始
めるか。いや例えばできなかったらあれできないなんでだろう、うん、って言ってあれ体硬いのかなとかまた違う次の発想になっていくじゃないですか。
あ、できないこと
を筋力がないのかな、
やろうとするというよりもその分析から始めていく、
だから現状を知るってことですよ。だから石川選手と同じで自分が今どんな状態にあるかを知らずして、うん、何をやったらいいかってなかなか難しいじゃないですか、
うん、
それをいきなり何かやり始めて痛めちゃったりとか、
うん、
続かなかったりとかするわけだから、うん、やっぱり現状を知るっていうのは本当に大前提っていう感じですよね、う
ん、今の生活の中での例えば階段二段跳びだとかはできなかった時に、
まあ例えばね、
うん、力の要素だとか可動域の要素だとか、うん、あるいはまあバランスの要素だとかっていうふうにちょっと分けて考えながら、うん、そこで自分で取り込めれるところを今の現状でプラスアルファだけ伸ばしていけれるところを見つけていく。
そうですね、例えば靴下履くときでも、うん、あれちょっとバランス崩れたどって言って危ない危ないっつってもう毎日座ってやるんじゃなくて、うん、やっぱりそこであれってバランスのちょっと能力衰えたかなとか、
うん、
足が届かないぐらい体硬くなったかなとか、
うん、
そういう気づきみたいな、
うん、
そういうことは日常でいろいろあるんじゃないかなと思うんですよね、
うんうん、その時にじゃあ今日からワンミニッツストレッチやってみましょうだとかっていう取り組みをこうしていく、
うん、あもうそういうふうになっていくならもう全然もう何も言うことはないです
ところがそうはなってないんで
ないかもしれないんだよね、うん、
そういう意味で言うと何かこう気づいたんだけど、
うん、
どうしていこうかなっていう人たちに何かこう示唆できれるもの、
うん、そうですね、子供のようにね、うん、遊びっていうわけにもなかなかね、うん、だからそのなんかスポーツやったりダンスやったり趣味持ってるっていうのはすごい大事なんですよ。
あ、なるほど、
うん、
まあ、今ねそういう意味では昔と比べてかなり国 民全体が、フィットです。
いやそうなんです
ね、スポーツに目が行ってる時代、
悪いことではないんですよね、うん、ただ今のご時世だとねちょっとジムとか行けないんですけども、うん、だからこそ日常でねまず気づくことですよね。現状に気づくってことです、
うんうん、なるほど。じゃあその気づいたことをどうやってこう解決していったらいいのか、はいはいはい、まあ、どういうふうに気づく方法があるのかとかっていうのをもうちょっと今後ね、
うん、そうですね。あとさっき言ったその子どもの発達に関してはまだいくつか示唆するところがあったんで、うん、今回はねボディイメージの話しましたけど他にもあるんで、そのことも
そうですね、
はい、
じゃあまた次回よろしくお願いします、はい。